カリナカリの
木曜オリジナワー。こんばんは、始まりました木曜オリジナは毎週木曜日18時から19時までお届けしております。カリナカリの木曜オリジナなんですけれども、お相手はラムちゃんと
私カリナです。
よろしくお願いしま す, しします。いや、2週間ぐらいでラジオ忘れましたね。休んできました。休みいただきありがとうございます。ご迷惑かけてしまいましたね。でも楽しかったですね。はいはいはいはい。私2週間ぐらいネパールにいたんですけども、カリナちゃんどうでした？寂しかったですか？
じゃない、もっと楽しかったです。
もっと楽しかった。俺も楽しかっただ。何を楽しかったんですか、カリナちゃん？
いないから。
いないから。いや、私がいないから楽しめるな、うん、寂しいです。普通あれですよ。
寂しくない。
寂しくない？なんでよ。
まだ帰ってください。
いや、まだ帰ってください。言うな言うなよ。帰ってきてなんかやばいみたいな感じになってます。どういうこと？何したの？私がネパール帰った時
ずっと仕事やりました。
仕事やりました。
はい。
あと、まあまあまあ、言うと楽しかったっていうのもあると思うんですけども、多分私がネパール帰ったら妹が自分の、アパートに来て毎日妹と過ごしたんですよ。で、まあ、自分が食べたいものを作ったりとか、もうなんかネパールのチャットパティとかネパールのものを作って食べて楽しんでましたよ。
そう、
はい、
毎日妹がご飯作ってあげてるんです。
いや、妹がご飯作ってあげてるから、はい、すごいね。すごいですね。それの方が楽しかったんだ、はい、いや、私も楽しかったですよ、もちろん。はい、
分かるよ、私がいないから。私がネパール帰ってないから。
いやいや、カリナちゃんがいないから、まあ、寂しかったんですけどね。一応私は一人であっちこっち回ったりも寂しかったんですけど、一応友達たちもいたので友達と遊んだりとかしましたので、まあ、楽しかったですけどもね。はい。もう日本は寒いですね。
とても寒いです。
寒い、沖縄寒いですね。私一昨日帰ってきたんですけど、月曜日で、昨日火曜日、月曜日帰ってきて、火曜日と水曜日、今日木曜日ですね、2日間仕事、私そうですよね、仕事をやって今日木曜日なんですけども、いや寒いですね。
火曜日から、
火曜日から寒いですよね。で、寒くて寒くて本当に、まあ、こういうスウェーターとかジャケットとかですけども、ネパールお昼は暖かかったんですよ。こっちはずっと風吹いてるから寒いですね、本当に。で、ネパールカトマンズだと14度とかだったんですけど、ここも14度ぐらいなんですけども、めっちゃ風が吹いてるから寒いですね。まあ、太陽も出てないし。で、私来る前も寒かった？カリナちゃん。
ちょっと寒いですけども、とっても寒いは火曜日から。
火曜日から寒かった。そういうこと言われますね、みんなに。で、ネパール帰ったんですけど、2週間に。いやー、皆さんもう最高ですよ、ネパールは最高、本当に。で、まあ、話いろいろトラブルがありました。はい。まずは皆さん、まあ、私ネパール帰るって言ってからキャティペアシビックっていう香港便取ったんですよ。はい。チケット取って、もう、まあ、まあ普通はですよね、もうチケット取ったら乗れるのは当たり前じゃないですか。はい。で、まあ、その日に朝準備してから、もう朝何時ぐらい、カリナちゃんより遅かったのかな、私が行くのは。で、
9時、
空港に行ってから、まあ、いろいろ手続きして、私ともう一人日本人の方いたんですけども、2人で手続きしているところで、私ビザ持ってますかって言われたんですよ、カウンターの人に。いやいや、乗り継ぎがあるけど、 ビザが特に持ってないですけどみたいな話したら、いや日本人は特にいらないけどネパール人はいるみたいな感じになってて、って、いやなんか同じ便だし、あの空港にビザいるってもう聞いたことないんですけどって言ったら、なんかトランジットビザがあるからビザ一応って言われたんですよ、那覇空港で。いやみんなあのもう日本にも入ってるし、ネパールにも同じキャテペアシビックという香港便で帰ってましょうって話したら、いろいろな話して、そこ空港から香港のイミュリケーションに電話したんですよ。でイミュリケーションに電話したら、やっぱりこの便だとあのトランジットビザいるから、4時間でも1時間でもトランジットビザいるから、ビザがないと入れないでくださいって言われたみたいですよ。皆さん帰りましたよ、那覇空港から。ちょっと悲しんで、でどうなったと思います、その後マジで帰ったとしてもう入れなくて、日本人には入ったんですよ、日本人はそのまま香港行ってからネパール行ったんですけど、私は帰りました。本当に残念でした。もう泣きそうでしたよ、私空港で。いやなんでと思って、まあやっぱりね、パスポートの強さっていうのはありますから、日本のパスポートはもう特にどこでもトランジットビザすぐ取れるし、まあビザがいらない国がたくさんあるから日本人は入れるんですけど、ネパール人の場合はまだまだネパールは発展してないので、そういうところがあって、香港でトランジットビザがいるって言ってから那覇空港から帰りました。会社に帰って、で会社にいろいろ話して、ちょっとね、私もまあネパールのパスポートしかないので、ネパール人なので、で会社に帰ってはどうしても次の日から仕事あったんですよ。次の日から今日行って次の日から仕事なんですけども、会社に帰ってからまたいろいろチケット調べて、すぐ行けるかどうか、那覇空港から香港とか別の便で台湾とかタイとかに行って、インドとかに行って行けるかって調べたら全然行けないし、行けても死に高いんですよチケット、本当に。でどうしようってとそこで、で私も調べて、会社の社長も調べて、もうとにかく行くと、今日もう行かないと明日仕事あるからっていうのはありまして、で調べたら、いやもう結局もう今日行って明日の仕事は間に合わないってことになって、で結局いつも行ってるネパール国便が成田からちょうど次の日のフライトがあったんですよ。でどうするって言ってからそこで考えて、じゃあもうどうしても最初1日は仕事できないから、その日成田に行って成田から直行便で行こうって知ってから、そこでまずは沖縄ツーリストさんに、チケットの依頼したら、この便あるんですけど、この便も30分で決めないともう終わっちゃいますので、すいません、もう30分で決めてくださいって言われて、もう焦ってどうしようって、30分で決めないといけないのと思って、でどうしますかって社長と話して、もう決めちゃっていいよって言われて、でそこを決めて、また沖縄から、成田に行かないといけないんじゃないですか。で成田に行く便がまた取って、すぐ夜の便取ってから、そのまま4時だった5時だったのかな、成田の便取って、成田の便は取りましたから、その日にまたホテルに泊まらないといけない、どうしよう、ホテルの予約取ろうと思って、またホテルの予約も取って、やっとなんかネパールの便も取って、こっちから成田行く便も取って、ホテルも取って、もっと安心して、もう私そのままラゲージで会社に帰ったんですけどね、もうちょっと恥ずかしかったんですけど、みんな社員に、ラムさんネパール行ってるんじゃないの、もう帰ったのみたいな言われて、ちょっと恥ずかしかったんですけどね。でその後はもう全部 OK ですので、もう成田に行きましたよ。そのまま空港に行ってから成田に行って、で成田でホテルで泊まって、まあホテルも前泊まったホテルだったので結構良かったんですよね。でそれを考えながら、ちょっと夜ちょっと一本ビールを飲んで、やばいなと思って、で次の日朝起きて朝食食べて美味しい、その後空港向かって、でなぜかわからないんですけど、皆さんこういうのはあると思うんですけど、なんか 成田からネパール行くときはお昼の便なんですね。あの10時に飛ぶんですよね。10時15分とかに飛ぶんですけど、何時間かかる、8時間半ぐらいかかるんですよ。8時間半ぐらいで、あのネパールから夜飛ぶんですよね、便は。あの10時ぐらいに、夜の10時ぐらい、まあ9時って書かれてるけど、あの10時って9時か10時に飛ぶんですけど、なぜか6時間ぐらいかかるんですよ、成田に着くのは。この2時間の差は何なんだと思って、私びっくりしてましたけど、え、あのネパールから成田に来るとき夜飛ぶから6時間で着くけど、でお昼成田から来るあのカトマンズに飛ぶときは8時間半ぐらいかかるから2時間半とか、え、なんでこんなに差があるのと思ってびっくりしたんですけど、何の差ですかね、よくわからないので、まあまあそれでもうね、あの安心して、行ったんですけど、でそれでカトマンズ行ってから1日の仕事はちょっと間に合わなかったんですけど、夜行ってまたあの早く行ってる日本人の方とあのまたねそこで会って、あ、こういうところありましたね、面白いね、これネタにできるんじゃないって言われて、逆にいやー、那覇空港から入れなかったよっていうことでもう日本人になった方がいいんじゃないとか言われて、もういろいろ話して、でその次の日からあのまあ仕事して、2日間ぐらい仕事して3日間ぐらいで、そこでね、まあ仕事が終わってやっと終わりましたと、でまた日本人の方には日本に送って、自分は実家に帰りました。本当にねえ、かねちゃんもあの
私には一回も電話してないですよ。
いや電話したでしょ。
ないですよ。
いやもうあのまあかねちゃんにはね、
はい元気、はいバイだけ言ってるんですよいつも。
それはそうでしょ、元気ですかバイ、もうご飯食べましたって。かねちゃんは妹と一緒にいたから、もうそれはもう楽しんでるなとは私は思ってました。
自分で思ってからじゃないよ、はい、私に聞いてから、今何してるの、何しました、うん、仕事やりました、何食べました言ったらいいに、はい元気、はいご飯食べた、なんで電話してるんですか、バイ言ったらダメよ。
ダメよ、じゃあ 何、うん、何言った方がいいですか。
さっき言いました。
あ、さっき言いました、はい、さっきの、まあまあそういうことねすごいね、はい、そういうのはありましたけどもね、私はあのーはい、空港のいろいろトラブルがあったんですけど、でそこではね、日本のパスポートは世界で何番目っていうこともね、最初から聞いたことありますけども、で今はまあ1番目2番目ですよね、ずっと今は2番目かな、シンガポール1番目で日本は2番目みたいな感じなんですけど、世界でですよ皆さん、こんなに強いんですよ日本のパスポートは、はい、だからあのすごいんですよ、でネパールのパスポートはもう数えられないぐらい後ろですね、もう本当に、まあ、ちょっと悲しいですけどね、うん、だけどそれであの、まあ、ネパール行って帰ったから、まあ、嬉しいんですけど、でそこでまた、ネパールは皆さんあの、まあ、貯めるとか、私は SNS とかでも結構使って、 SNS とかでも載せてるんですけど、あとは TikTok とかでも結構動画載せたりとかしてるんですけど、あの貯めるは、あ、貯めるってじゃなくて、あのネパール貯めるは夜の街があるんですけど、特に、他のところは夜の街閉まっちゃうんですよね、7時8時にはもう誰もいなくなるんですよ、もう怖いんですよ逆にネパール人としても街に歩くのは、なんかでそれであの仕事終わって夜帰ろうとしても夜帰らないで泊まって、またカトマンズにね、その次の日、まあ、カトマンズからダングなんですけど、自分の家はダングなんですけど、まあ、毎回行ってるんですけど、バスで12時間から今道あのちょっとまあ、壊れてるみたいで、16時間ぐらいかかるらしいんですよ。16時間なんですよバスで、何するんですか皆さん、考えられないですよでまた日本みたいなもういい道じゃないんですよ、はい、ガラガラの道もあるし、ガンガンガンガン、
私行った時20時間かかった。
20時間もかかったの、やばいねで、あ、夜6時にあれしたら次の日の12時ぐらいに着いた。
夜の6時で行って、
はい、
あと明日の、
はい、
何時、4時、
明日の4時、
18時に行って16時、
16時、
だから12時間、
12時間っていうのは、あ、
じゃない、22時間かかった。
次の日の4時にカトマンズ着いたの。
そう、私日本に来るとき、
いやすごい頑張ったね、
そう
やばいね、だから私それのは怖いなんですよ、だからいや今 今回っていうか毎回なんですけど、私が分かる途中まで空港途中まで行って、でちょっとそこからまたバス乗るんですけど、
はい、
その16時間かかるって言われて、いやいやもう無理、もう無理ですね、前は良かったかもしれない、今は無理と思って、そこから自分のうち団子なんですけど、皆さんそれ見たら分かりますけど、チージュとかで、で途中ネパールガンジっていうところが前1日3つぐらい便が飛んでるんですね、国内便で。もう皆さんそんなにネパールガンジもバスで行ったら12時間ぐらいかかるんですよ、一応カトマンズから。でそれは飛行機で何分だと思いますか、皆さん何分だと思いますか。
45分
ですよ。いやいやいい、かなちゃん分かってるけど、はい、その12時間バスでかかるところは飛行機で45分ですよ。やばくないですか。でそこまで私が空港まで、空港という国内便乗って、そこからバスでダングまで行くんですけど、またそこからもバスでダングまで3時間半かかるんですよ。ここから名護行ってるみたいな感じですね。名護ももっと遠い、もうキャンプ日でもう一番最後のところまで行ってるみたいな感じなんですよ。
名護行ってから半分ぐらい帰るの。
半分ぐらい？
名護まで行って、名護からまだ沖縄市ぐらい帰るの。
ああ、はい、まあね、往復の時間ぐらいですけど、いやそこでね、はい、空港で降りて、まあ、4時間ぐらいで、まあ、3時間半ぐらいでダングに行ったんですけどね、ダングに行ったらお家鍵開いてたんですよ。でまたダングのゴライっていうところなんですけどね、ゴライからまたちっちゃいなんかタクシーみたいな感じでお家まで行かないといけないんですけど、でそれでお家まで行ったんですけど、お家には誰もいなかったんですよ。お母さんもお父さんもいなかったんですよ。お母さん、お父さん、どこにいるの、いないのって言ってから探して全然いないから、もう鍵開いていってから中に入って、上のベランダに座って携帯いじってたんですよ。で携帯いじってて、でお母さんがその後ね、お母さんは水牛の餌を取りに行ってたんですよね、グラス、グラスあれ餌を木の枝とか、はい、そういうのあるんですけどね、草とか取りに行ってたんですけど、で帰ってきて、ドア開いてるけどなんか誰もいないけど大丈夫って言ってから、もうずっとそれ言ってて、で水牛の世話しててね、そこで水牛に餌入れたりとかしてて、なんで、私ドア閉めていたけど、鍵は閉めなかったけどドア閉めてたけど、なんで誰が開けたのってずっと言うわけ。私カバン隠してたんですけどね。でその後お父さんがバイクで来たんですよ。まあバイク2台あるんですけど、お家にで1台はお父さんのバイクなんですけど、なぜか1つ原付みたいな感じのバイク、まあバイクじゃなくて
イスクティ
って言うんですけどね、それあるんですけど、それもたまに私帰ってるとき運転したりとか、弟運転したりとか、なんかみんなのものになってる、あれで、あれがあるんですけど、お父さんが入ってきて、でお父さんにお母さんが、ドア開けたって言ってから、いや開けてないよ、今帰ってきてるしって言ってから、お父さんがなんでドア開いてるのって言ってから、はい、ずっと話それを30分ぐらい同じ話してるんですよ。
中には入れない、
中には入ってなかったんですよ。で上から私が、はい、こんにちはって言ってから、みたいな感じで、お父さんとお母さん、今日だったんだって言ってから、今日行くよっては言ってなかったんですよ。まあ 2,3 日かかるんじゃないって言ってたから、って言って知ったから、びっくりしてから上に上がってきてね、でネパールはもう久しぶりに会ったら、お父さんお母さんの、なんていう足を引っ張ってっていうか、もう足を触って、なんかおでこをつけるんですよ、その足に。でいっぱい入れること、なんかなんていうお祈りみたいな感じなんですけど、そういうなんかお父さんお母さんって言えば、ネパールはもう神様みたいな感じなんですね、はい、で神様のお祈りしてるみたいな感じで、お父さんお母さんのも足を、触って、もうおでこで超グーってもうなんていう、曲がってとか、もう挨拶してるみたいな感じですね。それをして、はい、よくなんか急に日本語出てこないですけど、はい、 出会ってからもうお父さんお母さんも嬉しがってて、いややっと来たねって言ってから、はい、でカレネちゃんは来なかったね、よかったって言って、
そうそう、わかるよ、
いやわかる、はい、いやわかるか、
わかるよ、
いや寂しいなって言ってましたよ。カレネちゃんにも一緒に連れてきた方がいいのになんで一人来たって言われたのもうあの今回はちょっとあの時間がなかったからって言ったんですけどもね。
私も帰ります。
帰ります？もういつ帰るのカレネちゃん。
うん、5月ぐらい。
5月帰れるか、全然帰れないでしょ。
帰ります。
帰らないでしょ。
4月の末で帰ります。
4月の末で帰ってです。バイバイ、
バイ、
カレネちゃんバイバイ、さよなら、
バイバイ。
で、はい、お家にいたんですけどね、まずはもうお家もすごい嬉しい。私のお家には皆さんもう毎回聞いてるんですけど、ヤギ7匹いました。数えたんですけど、7匹かな、7匹いました。
7個、
7個じゃないです、はい。で、あの主義は2頭主義、
お母さんと子供、
そうそうそうで、あとは今回猫、猫がいたのかな、あとは犬がいなかったな今回。犬がタオのお父さんがどうしてたのかな、わかんないけど犬がいなかった、まあ、アヒルもいなかった今回。アヒルもいなかった。
アヒル、
はい、アヒルってドッグ。
これは去年からいないでしょ
う。いない、うん、そういうのもいなかったんで、で、ねえ、お母さんがもう、ま、もう実家帰るとなんか嬉しいなんですよ。もうマジで、まあ、ずっと暇な時、あの日本で携帯触ってた私が、ネパール行ったら電話番号もなくて、でお家ではインターネットあるんですけど、 Wi-Fi とかあるんですけど、家では使えるけど家から出たら使えないんじゃないですか。一応あるところは使えるんですけど、すごい嬉しかったのは、あ、いやもう Wi-Fi がないから携帯いじる暇、もういじっても意味がないっていう。でもう携帯もそのままお家に帰ってから遊びに行ったりとか、友達たちいっぱいいるから、あの持って行ってもみんなと会ってるから、あんまり携帯見ないんですよね、ネパールいるときは。すごいなんか気持ちよかったんですよね。たまにはこういう時もあっていいなと思いました。でお父さんお母さんいるし、お父さんお母さんみたいな感じだから、もう本当になんか気持ちが嬉しいですよね。で
カリナさんもいないからね。
ねえ、もうね、うん、カリナさんがいないから寂しいですけどお父さんお母さんがいるからいいかな、カリナちゃんは。カリナちゃんはいいかな、はい、
わかるよ私、気持ちわかるよ。
ああわかる本当に。でそういうのはありましてね、はい。でもう早速もう夕方ぐらいだったので、私帰ったのも早速何食べるかって言ってからお母さんに言われて、
食べたい、
いや何も言わなかった。もうヤギとかもういい、お母さんが作った手料理食べたいんで、もう全くスパイスとか使わないで、もう田舎のものが自分の畑に育ったものだけ作ってくださいって言ったんですよ。でもう本当にだからもう、ね、もうお肉買いに行くか、もうお肉食べるかとかあったんですけど、いやもう全くもう日本でもう食べ過ぎてるから、まあ、そういう田舎にあるものを食べたいって言ってから、自分がブロカオリが育ってたんですよ今回は、いっぱい、はい。でお母さんがね、ブロカオリ取りに行って畑に、もうすぐ畑とお家はもう隣ですからね。で取りに行ってから、あ、今日はブロカオリ作ろうとか、でその後ネパールの豆のダル作ろうと言ってから、まあ、カレーじゃない、まあ、まあカレーですけど豆のスープ作って、それを食べたらなんか味が違うんですね。すごい美味しいですよ本当に。こっちのブロカオリと、
新規食べてない、
じゃあ食べたいって言った、大根から作られてる新規って言うんですけど、
新規キムチみたい、
あ、キムチじゃない、キムチとは全然違う、
でも味は一緒ですけど、
まあ、ちょっと作るだけ酸っぱいですけどね。これは新規っていうのはどんなして作るかっていうと、まあ、日本人的にはなんか 誰かいましたね、一応知ってる人もいると思うんですけども、新規っていうのは大根を、崩してちっちゃくして、それをなんかバケツみたいな、なんか、
これみたいの、うん、
バケツに入れて、で全部閉めてからもう 1ヶ月ぐらい置くのかな、
2週間
ぐらい、でその閉めて2週間ぐらい置いて、でそれなんか酸っぱくなるんですよ。 でそれをそこから取って乾かしてね、太陽に乾かして、もう後で食べてもいいし、そのまま取ったばっかりのものを食べてもいいし、それとじゃがいもが一緒に合うんですよ。
おいしい。
おいしいね。でお父さん、お母さんにそれ作ってって言ったんですけど、
私も作って食べます。
ああ、今日あもう持ってきたんですけどね。はいはいはい。でそういうのはありまして、でそういうのは、作ってって言ったんですけど、今日じゃなくて明日作ろうと言ってから、お母さんが次の日にあれ作ったんですよ、朝で、
はい、
でじゃがいもも皆さんもう畑に取ってからですよ、すぐ畑に、じゃあじゃがいも取ってくるねって言ってから、すぐ畑にじゃがいも取りに行って、じゃああれ取ってくるねって言って、すぐなんか新規って言ったんですけど、大根のものをバケツから取ってから作って、で作るのは皆さんガスじゃないんですよ。はいはいはい。田舎すごい楽しいですよ皆さん。ガスじゃなくて木の木材を、木材から作られてる料理なんですよ。いやもう死に美味しいですよ本当に。でそれを気持ちよく食べて、いやもうなんか気持ちは、お父さんお母さんの気持ちは、せっかく日本から来てるから、もっとねお肉とか美味しく作ってあげたいとか、そういう気持ちはあったみたいですけど、私は全く、いや違います、いやこれはもうお家の、とにかくお家の料理食べたいって言ってから、そういうのは作ってくれて、お母さんの料理久しぶりに食べたからすごい気持ちよかった。そう
そうそう、もう私にも言ったんですよ。
はい、
私にも言ったんですよ、うん、私今チョコ出るんですけども、うん、食べますよ言ったら、まだ食べてないよ言ってるんですよ。
誰が？
まだお母さんが。
お母さんが、
はい、だから今9時だからまだ早いよ、12時1時ぐらいに食べてるの
ね。え皆さん、まあ、時間差もあるんですよ。日本とネパールは3時間15分の時間差がありまして、もうネパールの方が遅いんですよ。こっちの9時の時、ネパールは5時45分なんですよ。だからいつも4時半ぐらいに目覚めてて、もう4時半ぐらいにもう外に見たら真っ黒なんですよ。誰も起きてない、やばい怖いんですよ。でもその後寝れないし、どうしようと思って、でもカトマンズではそうだったんですけど、実家はお母さんはいつも5時に起きるんですよね。なぜか、なんで5時に起きてますか、お母さん。
水牛の、水牛のために。
水牛のためにですよ、はい皆さん、人のために、自分のためにじゃないんですよ、水牛のために4時半とか5時に起きてるんですよ、お母さんが。まずは水牛のご飯作って、ご飯っていうか、まあそういう、なんていう、まあ、もう水牛 のカレーですね。もう
私も起きたよ、はい、ネパールいるとき。
いや起きたの本当に。
そう、嘘つけ。お母さんと一緒に
起きた。あ、一緒に起きた。そういうのありまして、でそれを水牛にあげてから、水牛の牛乳取って、絞りを取ってね、でそれをもう私に毎日一杯取ったばっかりの牛乳をくれてました。すごい美味しかったですよ。もう
本当飲んだ、
本当に飲んだ、本当に毎日飲んだ、毎日。
チャイは飲んでない。
チャイも飲んだよ、チャイも飲んだし、コーヒーも持って行ってから、その温まってる、ネパールは牛乳、こっちでは温めないで牛乳そのまま飲んでるんじゃないですか。ネパールは温めで飲む人はちょっと、なんか温めで飲む人はあんまり少ないでしょ。全然飲まないと思うんですよ。温めてから熱くして飲むでしょみんな。
そう、
うん、だけど私はもうそのまま取ったばかりの時 の牛乳飲んだんで、でその後温めたやつにはまたコーヒー入れて、でコーヒーの味にして飲んだりとかしてて、いやすごい楽しかったな本当に。でも水牛の絞り取ってるのは、あれもう動画撮りたかったですけど、もう5時とかですからね、朝全然見えなくて、お昼いつも3時ぐらいには撮ってたんですけど、3時ぐらいいつも家にいなくて、友達と遊びに行ったりとかして、はい、そういうのはありまして、いやとても楽しかったですね。はい、では CM に行きたいと思います。メールアドレス origin@fmnaha.jp です。すべて小文字で origin origin@fmnaha.jp です。たくさんのメールお待ちしております。では CM です、どうぞ。
FM 那覇78.4MHz。
78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はいはい、戻ってきました。木曜オリジナルはですね、18時から19時までお届けしております。ラムちゃんとカリナちゃんです。よろしくお願いします。はい、ちょっとメール届いてますので、メール読みたいと思います。もう実家の話もいっぱいしましたが、まだまだいっぱいありますので、はい、楽しんだ、こといっぱいありますので、また話したいと思います。メール読みますね。はい、こんにちは。
こんにちは。
週末に、カストマンダプーで、ほうれん草、カレーと、マトンビリヤーニを食べました。お、すごいですね。マトンビリヤーニとかも好きですね。大城くまさんがネパールビールを飲んでましたよ。お、すごいね。ネパールビールも飲んだんですか。はい、このビールはネパールでは、メジャーなのかしら、メジャーなのかしら、大城くま嫁売りって、ありがとうございます。あ、ネパールアイシュですね。うん、これなんか海外には結構あれするけど、ネパールはまたいっぱいありますよ、有名なビールは。これネパールアイシュって書かれて、あの海外のため作られてるビールなんですね。ネパールはそんなにないです、このビールは。まずは、はい、まあ、売ってるのは売ってますけど、であとは瓶がちっちゃいですね、海外に行く瓶が。ネパールはもっと大きいですね、
2倍ぐらい、
私のツイッターに見たら分かりますけど、あのビールが、ネパールで有名です、トゥボークっていうね。でもネパールのビールじゃないんですけど、ネパールはゴルカっていうビールもありますし、いろいろな種類がありますけど、ゴルカが、美味しくて、大きい瓶ですよ。これの倍ぐらいの瓶ですね。はい、海外ではこのビールがとても有名です。ネパールビール高いんですよ皆さん。
そう、
レストランとかで行くともう700、800普通にしますよ、1本で。やばくない？日本は死にやすいですよ、本当に。
ネパールでは飲まないの方がいいみたいで、高いにやってるんですよ。
まあ、税金とかも高いから、まあそういうことじゃないですけど、普通の、青森みたいなお酒は安いお酒もあるでしょ？
ありますよ、無駄無駄に。
そう。そういうのもあるから、一応、はい。モートン、私もモートンにいっぱい食べました、ネパールで。はい、美味しかったです。
私食べたいのに。
ああね、食べたいですね。今後食べましょうよ。はい、大阪のうちにラムちゃん帰ってきたやって。はい、そうですよ、帰ってきましたよ。あ、すいません。調べたらネパールのパスポートを持っている人が、香港での、トランジットは、ビザがおるのね。そうなんですよ、うん。まあ、だからもう、香港からは次回はもうちょっと考えないといけない。ビザ取るか、もう行ける便で行くかってことになりますけど、今回は本当に残念でした。もうね、香港からは行けなかったんですよ。で、先の話には戻るんですけどね、お家の話には、で自分の友達は結構同級生がネパールにいるんですよ。写真でも載せてましたけど、ツイッターで。で、みんなもう海外に行きたいとかあって、で一人だけ俺は行きたくないっていう友達がいました。友達はネパールでもう受かってるみたいですけど、はい、友達は一つは車じゃない、タクトル買ってるんですよね。あれなんかあっちで結構農業とか多いんで、農業の人のために必要なものがやるので、まあ、結構あっちで稼いでるみたいで、はい、結構田舎に有名なんですよ。誰誰って言ったらすぐみんなわかるあの方がいるんですけど、で まあ、友達とも同期しても話したんですけど、やっぱりまだまだもういつ発展するのか、早くもう発展してほしいとかも話してて、ちょっとねもう残念ですけど、はい、みんなと一緒に食事して、はい、美味しい料理とかいっぱい食べましたけど、モタンですね、ネパールはこういう先ほどおしるさんからもあったですけど、モタンとね、カシコマスって言うんですけど、ネパール結構有名ですよ、どこでもあるんですよ、はい、それの、モータンモモもありますし、モータンのもういろいろな料理が多いんですよね。あとご飯とかもタカリライスとかも美味しいし、チャオミンとか、まあいろいろな、はい、ものを食べましたけど、あとはパニプリも食べましたし、チャッチャットも食べましたし、はい、いろいろね、カリナちゃんが好きなパニプリですよ、パニプリ。でもカリナちゃんもパニプリ、美味しいパニプリ作れるよね。
でもネパールのもっと美味しいよ。だからパニプリ持ってきてくださいって言ったら一個も持ってないでしょ。
そんなことあるの、カリナちゃん。
あるよ、私ネパールのガム持ってきてくださいって言ったら持ってないでしょ。
あ、私が、はい、残念でしたね、カリナちゃん。
だから誰、知らない、
知らないか、誰ですか。いや、知ってるでしょ。知らないって言われてもね、しょうもない
し。どこの方ですか。
いや、言うな言うな、ちょっと言うな、みんなもまた
見たことある、
見たことあるよ、もちろん、はい、そういうのありましたけど、その後ですね、1週間ぐらい実家に過ごして、毎日朝は水牛の牛乳飲んで、昼は友達と会って美味しいご飯食べて、親戚とか親戚の家回ったりとか、友達と会ったりとか、夜はもう美味しいご飯屋に行って美味しいご飯食べたりとかしたんですけど、すごく楽しかったですもん。で、私はもっと言いたかったんですよ、あと1週間ぐらいお家に言いたかった、マジで楽しくて、もっと言いたいと思ってたんですけども、もう、こっちの便 の, チケットも取ってたし、お父さんお母さんとも会ったからもういいかなと思って、またそこからバス乗って4時間ぐらい乗って空港まで来て、空港からカトマンズ来て、でカトマンズに来たんですけど、またカトマンズでも私カトマンズ出身じゃないので、カトマンズもいろいろわからないところいっぱいあるから、いつもチャンドラギリ行ってたんですけどね、ケーブルカーから上に行ってすごい景色見たりとか、あれが好きだったんですけど、今回はなんと別のところに行こうって言ってから、流れコート結構聞いたことあったんですよ、はい、
あります
よ、なんか歌もあるんですよね、流れコート今っていう、キャラキャラマイディルバーショーティムローオーテイマーですか。
聞いたことない、
ない、流れコート今キャルキャラマイ、違うな、もうなんかあるんですよ、歌もあって、
ジャウナナガルコット、
ジャウナナガルコット、じゃあ一回歌ってみ。
できない、
なんか分かるんだったら
できない、できないよ、
どういうことよそんな、カンナちゃん、はい、
できない、
流れコット、今ジャウナナガルコット、
私歌はできない、だから今日も仕事にも日本の歌できますったら、はい言ったら、何ができますったら、僕が生まれた山の上行ったらみんな笑ったよ。
いや笑ったか。はい
はい、山の上行った。
自分の真似したね、うん。はいはいはい。僕が生まれたその山の上
よ。山じゃないよ
って言ってから。
でも山じゃない。
何が？そうそうそう、山じゃないから海の上をみたいな感じですからね、カネちゃん。だからそれを私があれしてたんで、それで笑ったの？
そう。
おお、すごいね、いいですね。はい。そういうのもありましてですね、聞いたことあったね、一回は行きたいなと思ってたんです、そこからヒマラヤ見えるっていうのは知ってたので、カトマンズから近いっていうのも知ってたから、そこにいたんですよ。で行くときは皆さんやばい道から行っちゃいましたよ、近道探したら車で行ってたんですけど、あんな山の道もカトマンズから近いの道はガラガラガラガラガラガラ、もう大丈夫って言ってから、あの道一つ車しか通ってなかったの、もう通れなかったんですよ。もうこれだともう帰れるこの道どうと思ってで、一緒に行ってる方がカトマンズ出身の方がいたんですけど、この道通って流ること言ったらどうなるのと、いやもう本当にお願いだから帰れます、もう帰りましょうって私は100回ぐらい言ったんですよ、あの人に100回ぐらい帰れますかって言って、帰りましょう、もういいです、もう流ることは行きませんって言って、であの方ももう本当に調子乗ってから、いや大丈夫ですよって言って、あんな山の道に一つしか自動車走らない道 で整理されてないんですよ。もうこうなんですよ、なんか揺れたりとかして。で何箇所か私歩きました、降りてから何キロとか歩いて、あの方がもうあの道から来てやばい、怖かったですよ。であんな道から行ったんですけども、今日行けるか行けないかって言ってから行けたんですけど、で途中で整理されてる道が、綺麗な道があったんですよ。この道はどこ、この道もカトマンジュから来るって言って、いやこの道から連れてきてくださいよ、なんだったさっきのあんなガラガラの道と思って。でそこからね安心して上まで行って、でね、まあ、行きたいところまで、ヒマラヤ見えるところまで行って、景色がすごい綺麗なところ、まあツイッター見てる方もわかると思うんですけど、自分のフェイスブック見てる方もわかると思うんですけど、自分の
TikTok
見てる方もわかると思うんですけど、もう全部すべて載せてましたけど、すごいあの景色見たら、あのガラガラの道忘れましたよ、本当に。そこでもう座って、まあ、今回は雪が少なかったみたいですよ、今回あんまり雪降らなかったみたいですけど、すごかったですよ、あのヒマラヤも綺麗に見えて、もう本当に近いところにいると感じて、はい、すごい楽しかったんですけど、皆さんももしあのネパール行くとしたら、もう一つ、のところを、まあ、見つけました、見つけました、はい、チャンドラギリと流ることは言ってくださいね。あとなんかいいところ、カトマンジュからいいところあれば教えてくださいね、皆さん、はい、ツイッターとか
で、はい、私ちょっとネパール帰るので遊びに行きます皆さん行ってください。
あ、カリナちゃんも行く、流ること
、私一人で、
一人で行くの、
はい、
いや一人で行ったらあんまり楽しくないんだけど、流ること、
じゃないよ、ネパールでは友達がいるよ。
いるの、
そう、こっちから一人で帰りますって言ってるんですよ。
あ、こっちから一人で帰る、なんでよ、 そんなになんでよ、そんな、俺も一緒に行くわ、カレナちゃんに連れて行くわ、
私一人で行けます。
いや、カレナちゃんに連れて行くわ、俺、
私も一人で行って、ネパールで友達と楽しみんで、
はい、楽しみんで何その日本語
あと電話してから、何元気、はい、バイだけ言ってるんですよ、はいはい寝てって言うんですよ。
何言ってるか全く意味わかんないですね。まあまあまあ、カナちゃんも行くっていうことですけども、はい、そういうのありましたので、すごい楽しかったんですよ、はい、皆さん、ツイキャスティング、はい、ありますね、たくさんありましたね、はいはい、そういうのはネパールありましたけども、ネパール人の皆さんにも、あとはもう日本人の方々も、ネパールは絶対カトマンズはもうね、まずはカトマンズ行ったらもう分かりますよ、カトマンズすべて回ったら、もうカトマンズの雰囲気見たら、ああネパールだと感じますので、ぜひ行ってみてください。あとネパールの方々もね、まあ、すごい長く日本にいるんですよね、多分、いる方もいますけど、すごいもう何年もお家帰れてない方もいるとは思うんですけども、絶対に自分の実家とか自分の国は忘れない方がいいですよ、皆さん。すごい、まあ、昔のこと感じてからもうね、感じながら友達とも会えますし、お父さんお母さんとも会えますし、自分が生まれた地域っていうのはもうめちゃくちゃ愛されてるんでね、はい、そこに行って楽しんだ方がいいんですよ、本当に。もうそこ実家に行ったら携帯いらないんですよ、本当に。友達もいる、お父さんお母さんもいる、もう携帯なんていらないです、本当に。
そうそうそうそう、
で動物もいるし、周りも畑だし、
そうそうそう、
そういうのありますので、ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。カレンちゃんも行くでしょう、今後。
そう、
うん、そういうのありますので、はい、本日ですね、この
日本語のラジオ、
日本語のラジオですね、毎週毎週ですけど、日本語のラジオの後を、ネパールのラジオもやってまして、はい、この後はネパールのラジオに なりますけれども、はい、この日本語のラジオ、
はい、以上です。
いや、カレンちゃん早いね、はい、カレンちゃん何か言い残したこととかないですか。
ないです、
ないです、はい、ないです。
ありますけども、考えてから、
考えてから
ありますけども、今日言うか、
考えるのは
来週言うか、あとまだ考えてないので、来週言います。
考えるのその1週間ぐらいかかる。
そう、
そんな1週間かけて何考えたの。
何でも私の心の中にあります。
心の中にある話は、はい、言っときましょう今。
だからちゃんと考えてからちゃんと来週言います。
あ、考えてから来週に言うそうです、はい、それでは本日の、日本語のラジオ以上です。ありがとうございます。バイバイ。